自分のキャリアに火をつけろ、パーパスドッグチャンネル。皆さんこんにちは。パーパスドッグチャンネル、キャリアメンターの酒井です。
インタビュアーの修行です。
この番組は毎週ゲストの方をお迎えし、キャリアに火がついた瞬間をお聞きする番組です。そして今週も先週に引き続きゲストは守り香織さんに来ていただいております。
よろしくお願いします。よろしくお願いします。
ちょっと第1回目は、
はい、
ちょっと浜森さんがなんで千代田区議会議員になられたかみたいなところですね、うんうん、その背景とか今の活動の内容についてお聞きしましたけども、はい、CEO さんどうでした？
やっぱりこう行政にもともと会社員の時代から NTT ドコモの時代から関わられていたっていうことが今の活動につながっていらっしゃるんだなと思いましたね。
うん、そうですよね。
なんかどういう働き方をされていたのかっていうのを今回私は聞きたいなと思っています。
働き方、そうですよね。ちょっと過去に、ちょっと浜森さんの過去をまさぐってみますか、ちょっと。まさぐって。
そうですね、はい。
覚えてるかな、はい。
最初はあれですよね。大学卒業されて、ドコモさんに入社されて。
はい。
どういった活動されてたんですか、最初の頃は。
基本的にずっと法人営業系ではあるんですけど、最初ですね、群馬の高崎に派遣されて、前橋かな、はい、そこで初めて一人暮らしと、一番最初の仕事をスタートしたんですが、群馬の地場の企業さん向けに、まあ、スマホ、その時は携帯だった？携帯とスマホとですけどね、販売したりとか、あとシステムの提案をやったっていうところからがスタートでしたね。
そもそもなんか大学の時に就職活動でドコモみたいなのってなんで入ろうと思われたんですか？
聞きたいです。
なんかいろいろ受けてましたね。ちょっとミーハー的にマスコミも受けてましたし。
わかります。聞いたところあるところは全部エントリーシートみたいなやつですよね。
そうですよね。で、でもシステムって実は私、もともとはすごく苦手で、そんなにこう得意じゃなかったんですけど、でもなんか、ドコモとかなら、通信とかなら、ちょっとコミュニケーションみたいなところを大事にね、するようなツールなので、ガチガチのシステムっていうよりは、いいなっていうふうに思っていたのはありましたね。
うん、確かに、サイヤーというよりも、ドコモさんの方が身近な存在感はあるような気がしますよね。
身近ですよね。はい。
高崎、群馬行かれて、そっか、そこの方からなんかすごい、なんか今の政治につながるような地域密着感が伝わってきますね、なんかね。
そっか、そこはあんまり考えてなかったけど、確かに、初めて一人暮らしして、初めはまあ、前橋に住む、寮みたいな、借り上げの社宅があったんですけど、うん、ちょっと失礼だけど、本当に山田うどんと芸生しかなかったんですよ。はいはいはい、その50号沿いなんですけどね。いや、なんかすごく、なんか私の憧れてたね、みんなが言う丸の内オイルみたいなイメージと全然違うんで、うん、これが社会人始まるんだ、みたいな。で、思ってたんですけど、確かに配属されてみたら、その群馬の温泉もたくさんあるし、あと道の駅とかでお買い物するのも楽しいし、そういう意味だとすごく、面白いなって。あと、その街もですね、まあ、車、苦手なんですけど、車運転して頑張っていくと、土地があるから、お店が全部一軒家とか、ビルの中に入ってない、外観からすごく可愛い、パン屋さんだったらパン屋さんらしい雰囲気ができてたりとか、なんかそれ、当たり前のことなのかもしれないんですけど、東京じゃなければ。なんかそういうのがすごいね、楽しいなって思いましたね。
ご出身だって、中野でしたっけ？
そうなんです、中野区。
なんか、浜本さん、東京出身感がないんだよな、と思いながら。なんか、実は。
でも、そうそう、そうか、そういうふうに見えるんですね。うん。
なんか、地域密着感のある感じのイメージが強いから。まあ、アグリガールとかやってらっしゃったからかもしれないですよね。
でも、純粋な東京っ子じゃない。
そうなんですか？
純粋っていうか、父とか母は、大学の時っていうか、学生の時にこう出てきてるので、北海道と福井なんですけど、
じゃあ、母方、全然私は田舎の方ってことですね。
そうそうそうですね。夏休みとかそっちの方行ってましたね。
面白い。そこから高崎群馬行かれ、やってらっしゃ、
そ
にい
こ
らっしゃっ
から、は
て、
い。次が、結構私、移動は少ない方、みんなこう、多いんですけど、少ない方だったんですけど、次、コンテンツ？あの時、i モードとかが流行ってい
ありました
て、
ね。
なんか今だと知らない人いっぱいいるんですけど、その i モードのコンテンツをやる会社さんが、どんどんね、スタートアップで出てきてたんですよね。デコメとか、占いとか、あとゲームとか。で、そういうサイトを作る会社さんの、コンサルティングっていう業務をやる子会社があって、で、そこが本当に40人弱の会社だったんですけど、そこに出向したのが2番目の場所で、結構そこでの、なんかこう、プロパ社員とかもいたりして、本当に少なくって、ドコモからも委託を受けたりとかしてたので、下請けみたいな。で、あとはその本当にコンサルで、そのスタートアップとかの企業さんと一緒に仕事したりしてたんで、かなりそこでの影響は大きかった気がします。
あれですか？それって人事異動ですか？それとも手上げみたいな感じなんですか？
なんていうのかな。最初実はなんかそこに近い企業、近い部署に手上げしてたんですよ。で、その手上げて行きたいって言った時には落とされて、その時は行けなかったんですけど、その次のタイミングで本当に似たような部署、近いところに子会社だけど行けたっていう。だから人事異動なんだけど多分、ちょっと組んでくれたんじゃないかなと思いますね。
ちなみにその手上げのモチベーションって、なんかどういうところに鍛えてあったんですか、その当時。
はあ、なんか営業以外の新しいことやってみたいなっていうのと、で、あの時はその i モードとかもすごく伸びてたので、で、今だとね、全然関係ないですけど、昔は海外にも行きたいななんて思ってたので、
出た、好奇心の塊。
そう、結局行けなかったんですけど、その海外に行くには、技術系って結構、まあ会社自体が技術系なんですけど、技術系が行きやすいっていうのと、そういう i モードの部隊の人たちも、i モードをちょうど海外に展開するって、まあうまくいかなかったんですけど、そういうような仕事も当時出てきてたので、そういうことも見据えると、i モード系に行きたいなと思ってましたね。
なるほど。当時、
なる
夏野さんと
ほど。
かですかね。昔有名だったと
あ、
ころだ
そうで
と。
すね。すごい。雲の上の人です。
ガラパゴスみたいな印象になっちゃいましたけどね。まあ、今となってはね。
そうですね。
なんかその時から手を挙げてたんですね。
あ、確かに。で、とりあえず行った方が、やりたいって言った方が、なんかやりたいことには近づけるかなっていう。
まあ、そう
だ
いう
から
ことですね。
ちゃんと落ちてるんですけどね。一回落ちたりとかしてるんですね。
その後にアグリがあるんですか？もしかして。
そうです。その後に、一回法人営業に戻るんですけど、実はそこでも、子会社に行った時に出会った先輩が農業やるよって言って引っ張ってくれたんですね。なので、戻って法人営業行って、法人営業の中で、農業チーム作るよ、アグリガールとかやるよっていうので一緒にやったんですよね。
最初聞いたときはどんな感じだったんですか？アグリガールやるよって言われたら。
アグリガールやる、アグリガールってことはなかったんだけど、農業やるよって言ったのは、なんか面白そうだなって思ったのと、多分新規事業とかが面白そうだな、やってみたいなって思ったんですよね。あとさっき言ってた子会社に、すごく7年ぐらいいたんですけど、
ああ、長いんですね、結構。
長かったんですよね。6年、7年いて、そこでなんかこう、少人数でやっていくっていう、あまりこう、大きい部署で、上からの命令でやっていくっていうより、私には合ってるかなっていうところがあって、なんで本当に小さいチームでやるっていうのを聞いて面白そうだなって思ったんですね。
行ってみてどうでした？そこ。なんか楽しそうだなと思って。ドコモの中でアグリガール、農業って言ったらなんか楽しそうだなと思ったんですけどね。
そうですね。そう、すごい面白かったですね。
なんかだってなんか切り口が、ね、農業とドコモってどう繋がるんだとか一瞬思うけれども、今となってはあれですよね。やっぱり、アグリテックとかいろいろ出てますけど。
ねえ、今となってはね。
そこをなんか
で
最先端にや
も、
るって楽
本当
しそうだ
に。
なと思いましたね。
いいテーマでしたね。 もともと食べ物とかもね、楽しいじゃないですか、いろいろ知るの。
そもそ
ね、
もなんですけ
畜
ど、
産と、うん。
アグリガールって何やるんですか？
もう名前だけね、アグリガールって言ってますけど、でもシステム提案だったり、農業で使えるサービス。で、そのサービス自体はスタートアップさんが作ったサービスだったりするんですけど、それをドコモの法人営業が売れるようにですね、料金とか、売り方とかを決めて、全国にいる支社支店の営業の人に売ってもらうっていう。だからドコモの人にも売ってもらうし、あとは実はJ さんにも売ってもらってたんですね。JA さんって農家さんに直でつながっている口座を持っているし、指導もしているので、そこを通じてサービスを売るっていう
なるほ
ことを
ど。
やってました。あ、
なん
ちょっ
か、
とだけ待っていいですか？あ、
もちろんです。
すいません。ごめんなさい。
なんか、
うん。大丈
好奇心がすごいですね。
夫。あ、そうです
どう
ね。
しました？
もう、あ、
好
ちょっ
奇心。
と。
あ、
好奇
好
心が
奇
す
心
げえな。
強いかもしれないな。うん。
手を挙げるってなかなか普通のサラリーマンやらないですからね。結局言われたまま受け身で人事異動で行っちゃうことが多いですけど、興味があったらっていうのはあれですし、こういうのやるよって言って、あ、面白そうって言ってそっちに、まあ長かったこともあるかもしれないですけど、行くっていうのも、それはそれでなんかすごいなって気しますよね。
そうですね。
でも、あ、でも、そうですね。王道で、ちゃんとなんですかね、うまくこう、出世街道とか乗ってる人は逆にやらないかもしれないですよね。
その違いは何なんですかね。私はって
私
いう
の場合
と。
も子会社に行ったりとか、そんななんか、早く出世するみたいな風になってなかったんで、そっちの道じゃないんだったら、自分の好きなこととか、面白いことやろうっていう風に思ったとこあると思いますね。今、ちょっと思い出しました。
なんとなく人事ももしかしたら、分かっていたのかもしれないですね。この人は面白いことやらしといた方がいいかもしれないっつって。
ええー、そうだろう。でもね、なんかほら、見た目が、おとなしそうに見えません？帰って、自分で言って言うたらだけど。
い
あ、全然そんな、
やー、おと
は
ない
。
しいか。でも、どう思われてたんですよね。なんか、その辺どうなんですか？なんか、ハモリさん的に言うと、おとなしいと思われてたみたいな。
いやー、そんななんか目立つタイプじゃ全然ないと思うので、なんか、と思うんですよね。だ、仕事を通じて徐々に、こう、自分のやりたいこととか、いろいろと経験させてもらって、徐々になんかこう、もしかしたら見てもらえるようになったかもしれないですけど、なんか元からすごく目立つとか、すごく才能がある、あの人は有名だみたいな感じはもちろん全然なかったので、ただ、すごくフィールドとして面白いあったところを与えてもらえたなって感じはします。
なんかあれですね、やっぱり大きなことというよりも足元のことをコツコツやっていくみたいな、なんかそこでいろんな人と出会って道が開いていくみたいな、なんかそういう感じはありそうなお話ですね、なんかね。
そう。やけに、会社にいると、会社員のすごい辛いところって、本当に認められないこともあるし、そんなに差がないのに、あの人はうまくいって、私はこう見てもらえてないみたいなこともあるじゃないですか。
ありますね。
で、その時になんか自分で楽しさっていうか、ちっちゃいところで自己満足みたいなものは見つけて、すごい本当しょうもないんですけど、なんか、例えばなんか昔はその営業の中で資料とかを共有するようなのがあったんですね。自分が作ったらそれをアップロードして他の営業の人が使えるようにするっていう。で、そういうのを、自分がアップロードしたら何回見られたとか何回ダウンロードされたとかっていうのがわかるんですよ。で、ちっちゃいですけど、それを見て あ、私の資料いっぱい見られたとか、
あ、いいっす
クリッ
ね。
ク増えたみたいな。なんか、まあ、それで、ちょっと喜ぶとかね。
ああ、いいっすね。いいっすね。ささや
ちっ
か、
ちゃ
さ
い、
せ、うん、やりがいみた
さ
い
や
なのあり
か
ます
だ
よ
ね。
ね。確か
まあ、本当
に。
に、あとね、お客さんからなんかこう、紹介してもらえたとか。だから、受注とかだけじゃなくって、ちっちゃいところで自分でこう、自分を褒めるみたいな、自己満足みたいなものは、やってたかもしれないですね。
まあでもやっぱりね、世の中僕らもメンターとかしてると結構腐る人は結構いっぱいいるんで、なんか認
わ
め
か
ら
り
れ
ま
な
す。
いとか、なんでやねんってブツブツ言いながら、 結局どんどん負のスパイラルに陥るみたいな人も結構いるから、
う
そこはキーワードなのかもしれないですよね。ちっちゃなことからコツコツってなんか聞いたことありますけど。
ん。ちっちゃなことだ。そう。いや、でも腐ることありますよね。
あります、ありま
うん。あ
す。
りますよ。
それ、浜森さんだったら、なんて声かけます？そういう人に。ミスん
難
なよっ
して
言っ
い
た
けど、
ら、
でも
君
なん
に感
か、
じますって言って。
ね、あ、でもやっぱり何がやりたいのかっていうのはちょっと聞いてみたいなって。
お
ね、その何をやって楽しいみたいなことを、さっき言ってたちっちゃいところで実現してみるみたい
ー。
な。な、それが本当の業務じゃ、それはでも上司によって嫌がる人もいるかもしれないんですけど、
確かに。
ちょっとじゃあ時間外の勉強会を企画してみるとかでもいいかもしれないし、なんか意外と、あ、でも古い会社だったからかもしれないですけど、なんかそういうことができたりとか、それによってなんかまた何かにつながっていくみたいなこともあるので、ちっちゃいところでやりたいことが何かっていうのは聞いてみたいですね。
やれることみたいなところからやりたいことに広げていくみたいな世界はありますよね、なんかね。結構ね、あれなんですよ。まあまあ、今回パーパスドッグというサービス名にもある通り、そのパーパスって目的っていう意味ですけど、仕事の何かやりたいこととかがない方も結構おるんでですね。な
わ
ん
か
か
り
毎
ます。
日やってますみたいな。で、ちょっとそこであまり主体的じゃなくなるみたいな人もいるんですけど、どうします？そんな人が部下にいたら。
でもなんかじゃ得意な、あ、でも本当に私もいろいろ、最近ね、ワンワンとかがあるので、一対一で話すことも増えてきたりして、まあ、そうするとみんながみんなやりたいことがあるわけじゃないし、本当に食べていくために仕事をするんだっていう人もいるんですよね。でもそれはそれで、まあいいかなって思
確か
うの
に。
で、うん、ただなんか、面白いっていう、面白いって思ったり嫌じゃないって思うことが業務の中で増えた方がいいなっては思う
そう
の
ですよ
で、
ね。
うん、そこを一緒に探していくんですかね。
なんか、花森さんみたいに好奇心がある人と、旺盛な人と、旺盛じゃない人の差って、何なのかなと思ったりしますよね。
そうですよね。
何なんですかねと思ってるんですよ。諦めちゃってんのかな
諦め
と。どう
ちゃ
し
ってるのかな。
ます。気質も
であ も。
りますけど、まあでも、みんなやっぱね、一つ一つの成功体験だったり、自分の、ね、自分の意見をどこか出すところがあればとか、理解してくれる先輩上司がいたら、少しずつ、発散されていくのかなって今、お二人の話聞いて思いましたね。うん、やっぱ
確か
なん
に一人
か、
でやろうとしないっていうのもあるかもしれないですね。何事
ああ、
も。
そうですね。確かに理解してくれる人が、ちゃんと一人でもいれば全然違いますよね。思います、思います。
そこからやりたいことが見えてきだす。やれることが増えてくるみたいな。なんかそういうのはあるかもしれないな。いいお話。
今回ね、マインドのお話が聞けました。坂井さん、そろそ
早い
ろ。
ね。早いですね。
待ってよ。いつも早いですよね。
そうですね。
今回は、まあ、これまでのキャリアですね。お考えだったり、触れることができたので、次回はですね、未来の話。
未来の話。
はい。どんなことを目標に掲げられてるかとか、ぜひ聞いていきたいと思います。
はい。
それでは、こんな感じで、第2回目終了します。ありがとう
はい。ありが
あり
とう
がとう
ご
ござい
ざ
ま
い
し
ました。
た。
どうもありがとうございます。